映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し、脱線しながらおしゃべりをしていきます。リモートで録音しておりますので聞き取りづらいところがあるかと思いますけれども、ご了承ください。はい、
はい、
組チョイスでございまして、あれもうやったと思うけど、薬屋の独り言アニメでございます。
はい、やってましたよ。やってました、
やってました、やったよね、個別で、
うん、でちょっとね、ちょっと見ました。
あ、本当、ありがとう、
はい、ちょっとはまらなかった
から。なんでだろう、でもまあタイプではないかもね。あのコナン君とか好きな人はね、うん、ハマると思うんだけど、この薬屋の独り言が今第2期やってて、2シーズンぶっ続けで、2シーズン2クールぶっ続けで第2シーズンをやっておりまして、
はい、
せっかくなのでご紹介もう一回しとこうと思います。で、
どんなんだったっけな、1話見たよ多分。
なんかね、まあ、1位じゃそんな面白さは伝わんないかもしれない。
すぐやめちゃう
で、なんかその高級みたいなところに、
ああそうだ
そうだ、そうそう、連れ去られて売っ払われて、高級みたいなところで下女として働き始めるんだけど、その主人公の女の子がめちゃくちゃ何て言うんだろうな、洞察力とか、まあIQ が高いタイプで、洞察力とかも優れてて、かつもともと薬屋やってたから、その薬物に関する知識が豊富、医療に関する知識が豊富。
あ、違うや、これじゃないのだ、ごめん、見て、俺も見てないまだ。うん、何をだの話したバージョン
だね。
めちゃくちゃ、でもなんかちゃん組がおすすめしてたやつを1話見たんだけど、ちょっとスルーしてたやつあったか。
そう、これは
その、これ面白そう。
面白いんだよ。まあ簡単に言ったら1話完結の事件もの、まあ人が殺されたり殺されなかったりっていう話なんだけど、何が面白いって、高級みたいなことにところにぶち込まれてるから、基本女ばっかのところでいろんな人間関係があったり、ちょっと政治的な話、その、
うん、大奥的な、
あ、そうそうそうそう。でもあそこまではギスギスしてないんだよね。青奥はさ、もっとキュッとこう一つになってるところで暮らしてるから、やたらさ、うん、そのライバル同士がすれ違ったりさ、
ピーピー言って
る、あ、洗濯機でございます。終わりました、感想が終わりました。
生活音。
なんかそのやたらすれ違ってギスギスしたりするところあるけど、この高級みたいなところででっかい敷地の中でみんなそれぞれちょっと離れて暮らしてるから、まあライバル関係ではあるけど、そんなにこう、なんて言うだろうな、ギスギスはしてないし、あとそのなんか解説で読んだんだけど、このなんて言うんだろうな、王妃みたいになる人ってさ、結構性格も見て選ばれたりしてるから、単純にその嫉妬女みたいにはならないんだよね。みんなこう政治的にどう立ち回れば、その自分の実家のさ、その地方が潤うかとか考えたり、うん、なんだろう、その人間関係悪くすることによってデメリットももちろんたくさん発生するじゃん。そこまでも計算して、ね、その政治的なものを背負いながら接してるから、直接的になんかその嫉妬とか足の引っ張り合いみたいなことではない、うん、どっち
もうあれだね、登場人物みんな頭いいってことね。
まあそうそうそう、だからすっげえ話が早くてポンポン話が進んでいくのが、
ちゃっかり好きなやつじゃん。
そうそうそうそう、めっちゃ好きなよ。なんか気持ちがいいんだよね。
うん。もやもやしない。なるほどね。はいはいはい。
そうそうそう。はい、まあそんな中で、そのまあ一応これファンタジー部類には入ると思うんだけれども、まあ一応設定は結構昔の話だから、うん、その認知されてない毒物があったりとか、
うん。
なんかその薬と思われてたものが実は毒にもなり得るとか。そういうもので、知識が長けてる人が、その、何も知らない人をその毒物で殺そうとしたりとか、
うんうんうん、
そういうのを、まあ、解決していくっていうか、解き明かしていく主人公みたいな。で、主人公は最初、下女みたいな、なんだか、洗濯物係みたいな感じでポンって放り込まれたんだけど、その知識のおかげで、周りに認められてどんどん出世していくんだよね。
あ、もうちゃん首の好き要素いっぱい入ってるじゃないですか。
成り上がる感じ。 あとその主人公が女を武器にしてないのがめちゃくちゃいい。
あー最高それ
最高。そうなんかどっちほんとコナン君みたいにあれーみたいな感じで、前も言ったけどスルスルって現場に
あれーがあのそういうイメージだっていうのちゃん組だけだから、ね、コナン君イコールあれーって通じるて、
アホなふりしてではないけど、なんて言うんだろうな、本当になんか好奇心だけで突っ込んでいくみたいな。かといってすっごい頭いいからバカじゃないから、なんて言うの、
はいはいはい、
ドタバタ劇ではないんだよね。ガチの推理もんって感じで、
すげえ。
でその人士っていう、まあこのなんて言うの、メインビジュアルにも映ってるこの人が、まあ宦官としてその、うん、この高級をまとめてる人なんだけど、この人がなんかちょっと困りごとがあると、まあ、この主人公の女の子に相談事持ちかけて、どういうことか分かるかって聞いて、ちょっとお時間くださいって言って勝手に一人で調査して、こういうことでしたっていう流れが、まあなんていうの、
ベース
ではあるけど、全体的に同じミステリーというか同じ謎は、なんていうの、大きい謎はちょっとずつ散りばめられてて、その一話完結じゃない謎もあるってこと。何話か
いいとこ取りだね。
進んでから解決する謎もあるみたいな感じ で
それ小説なんですね、元はね。
元は小説 で私も前も言ったけど、面白すぎて、まあアニメ見て漫画読んで連載読んで、でそれでも飽き足らず小説まで途中まで読んで終わってるんだけど、
ラノベか。
そうそう。でその小説まで読んで、今その第2期見てるんだけど、あ、ここに伏線あったわみたいなのがわかんの、それだとみたいな、あーなるほどねって、今考えるとこれ全然ヒントじゃんみたいなのが、
あ
ーそうそうあるわけよ。
そりゃ最高だね。
だからこれこういう楽しみ方もあったなっていう、ある程度こう複雑な物語に関してはこれ伏線だったなみたいな。ワールドトリガーもそうなんだよね。なんか後から考えるとこれめっちゃヒントだったなとか、これここに繋がってたんだみたいな。あとこれなんとも思ってなかった、このなんていうの、ワンアクションを何にも思わず見てたけど、これってこういう意味でこの行動を起こしてたんだって、なんか10話ぐらい進んでから分かるみたいなそういうの大好きだから。
そうですね。
そうなん
ですよ。でもそこまで拾ってくれると作者も書きがいがありますよね。
ね、でもちゃんと拾いやすいようにはしてるんだよね。なんか気づく人だけ気づけばいいっていうよりは、うんうん、多分2回ぐらい見た人は気づくみたいな。1回そのまま見ただけじゃ分かんないけど、2回目2周目したところであれってなるみたいな、それぐらいの難易度なのが絶妙だなっていう感じで、そうで第2期もめちゃくちゃ面白いよっていうお話なんだけど、うん、コナン君とか好きな人大好きだと思うよ。いいですね。あと、まあ、コナン君ってさ、アンパンマン的要素もあるじゃん。なんて言うんだろう、
うん、
決まりきった部分もある、それがいいんだけど、
まあ、安心。
そうだいたいカイトキットはこう捕まらないし
安全進行ね
そうそう、だいたいね、カイトキットはこの身内の中に変装しているとかさ、なんかそういうのあるけど、うん、これは毎回毎回起こる現場が違うし、結構まさかの展開だったり、あと前これも前も話したと思うけど、解決、はい解決しました、一件落着じゃない場合がすごい多い。なんか、あの主人公はもう謎を解き明かして犯人も分かってるんだけど、これは政治的な意味で言わない方がいいなと思って言わなかったり、
あたまにあるよね。
あるよね。あの、うん、ポワロとかもさ、ちょっと、
うん、
ポワロシリーズもさ、なんかちょっと温情みたいなのでそのまま逃がしたりするじゃん、うん、なんかその感じ、うん、あとこれは自分
でもちゃんと一応解決はされてるから、
そうそうそう、
こっち側からするとあの別にモヤモヤするわけじゃないんだけど、うんうんうん、あの悪者バッシーみたいな、
そうそうそう、
それで終わりみたいな感じではないってところ
が、そうそうそう、
あと頭いいね。
そうで、あとこの人は身分、その主人公は身分は高いわけじゃないから、もうこれはこっからは自分の出る幕じゃないなって、うん、スッて引いたりすんの、その感じが新しくてまたいいね。 面白さの秘訣の一つだと思うね。なんか、そうそう、ちゃんと自分の身分をめっちゃ、わきまえてんのよ。だからコナン君はさ、わきまえずにさ、警察に意見したりするじゃん。そういう感じじゃないんだよね。
あ、じゃあそこの整合性も取れてるから、ちゃんと身、あの、気にならないんだ、そういう、
そうそうそうそう、
なんていうの、矛盾みたいなもの気になっちゃう。
そう、あとこう出すぎてハラハラしない、ちょっとそれはヨガヨなら打ち首ではみたいな気持ちにならない、なんか
打ち首では、
まあもう本当に究極に人の命がかかってるってなったら突っ込んでいくような危うさも持ってるんだけど、基本的にはちゃんとわきまえてる。
うんうん、
そうそう、そこが、
ほら、掲載誌は月刊ビッグガンガンだそうですね。
そうなんです。で、謎にコミカライズが2パターンあるっていう、同じストーリーで、で調べたんだけど、2パターンある理由は明かされてないんだよね。なんか、
あ、本当だ、
ちょっとシンプルめな絵が先行してあって、そのキャラクターデザインを生かしたちょっと今時っぽい、今時のコミカライズみたいな綺麗な絵でが後発である、ジェネリックじゃないけど後発であって、
これって同じストーリーをやってんの？
同じストーリーやってんの、
初めて見た、そんな。
でどっちも多分売れてんだよね
多分 それ売れ始めちゃったらもうみんなやるんじゃないの？
だからさ、その
作画だけ別の人に作画だけ頼んで、
なんとなく私の感覚だけど、その後発の漫画の方が絵が細かいっていうか綺麗なのよ、すごい手が込んでるって感じ。けどそれだと、その先発の方の漫画より1巻分ぐらい、1巻2巻分ぐらい遅いんだよね、進みが。だからこっちでもう先知りたいってなったら絶対そのもう1個の方に行くんだよね
初めてそんなの聞いたことない。だってこれしかも発表後もさ、結構似通った時期に同じ年に違うコミカライズが発表されてるんで、
どういうことなんだろうね。
わけ若松なんだけど、
わけ若松初めて聞いたんだけど、
どういうことなの。ほんと 作画の作者だけが違うね、
うん、
キャラクター原案と原作一緒で、 まあ、あと掲載誌と、
うん、
掲載誌
その問題なのかな、
限定しないっていう契約にして、
うん、
いろんな掲載誌でいろんな作画で楽しんでもらいたいっていう原作者の気持ちなんじゃない
なのかな。
それか原作者が、
聞いたことないけどね、
契約してる作画家が2人いたんじゃない最初から
どっちも契約しますって
どっちも出させてあげたいんですけどみたいな原作者が言って、
なんだろうね、
どうする、掲載誌変えるみたいな、んー、じゃあこっちとこっちで、うんみたいな。だってこれあれも違う、出版社も違うもん。
そうなんだよね。
だからあれだ、そういう契約だったんだよ別に。
まあそうだろうね、なんか
限定独占しないっていうか、
なんか小説でもたまにあるんだよね、なんか2個の出版社の文庫で出てるとか、うん、同じキャラクターでも。だからそれこそシャーロック・ホームズもさ、いろんな出版社から出てるし、まあ、そういうもんと思えばそうなのか。
作画の好みとかあるじゃないですか、やっぱり、うん、さっき の顔の好みとかな、うん、声の好みとかじゃないですけど、人ってやっぱ絵も重要じゃないですか、うん、漫画読むとき。私は少なくとも絵かなり重要なんですけど、
うん、
でも何が好きなのかとかはまだ分析できてないんですけど、
うん、
漢字、
うん、
だそういうので2個出してみようかなみたいな
軽
っ、すげえ、
軽い、
聞いたことないけど同じ時期にだよ、しかも。
あと私の前言ったかな、私の好きなところがそのくっつきそうでくっつかない人たちはくっつかないでくれみたいな、
ええ、その同感です、
うん、でこの人たちは身分の差もございますし、この人士っていうその偉い人、
ちょっとイケメンね、イケメン、
そうイケメン、ロン毛のイケメンが、
ロン毛イケメン、
実はまあいろいろあるのよ、バックに、バックにというか過去に、はい、過去にもいろいろあるし、まあいろんな秘密を抱えてるんだけど、まあね、この人がまあそのなんていうの、主人公のマオマオが活躍する姿を見て、その推理で活躍する姿を見て、まあいいなって思ってるんだけど、マオマオはマオマオ人好きになんのかなみたいな そう、もしもこの二人がくっつくとしても、なんかその恋愛関係、恋人っていうよりはパートナーみたいになりそう。なんかこの国を治めていくためのパートナーに近い、まあ恋愛もちょっと絡むけどパートナーみたいになりそうな感覚、感じがまた私の好きなところ、うん、だってさ、
わかる、
新一とランはパートナーにはならないのよ。
あ
ー、で、はじめちゃんとみゆきもパートナーにはならないのよ。
いや、結局くっついちゃってるしね。
くっついちゃってるし、やっぱりどうしてもこの男を支える女みたいな感じになっちゃう
のよね、うん、まあ、設定がね、あ、そういうあのヒロイン設定になっちゃってるからね。
そうそうそう、でなんか
灰原哀とコナンみたいな感じ。
そうそう、私の推しカップ。そうなんですどっちかっていうとそっちとくっついてほしいんです。そう、だからその対等っていうのがいいよね。
うん、わかりますよ、うん、とても。
そうなんですよ、そうそう、で会話もさ、話が早いからさ、頭いい人同士とかさ、この二人も頭いいからさ、うん、会話が早いんだよね。お察しの通りって言ったら察してるし、お察しの通りって言ったらはてってならないわけよ。
うんうんうん、
とかあのとんでもないこと言い始めて事件がこじれるとかもないわけよ、どっちかが、
うんうん、ね、頭いいから分かってるからね、先の先のとこまで。
作家の小川さとしも言ってたんだけど、なんかドジな人が登場人物でいて、その人のドジのせいで話が転がっていく話が嫌いみたいなこと言ってて、例えばうっかり、うっかり、うん、絶対一度足を踏み入れたら二度と出られない森に入っちゃったバカがいてもうしょうがないって言ってみんな巻き込まれるみたいな話が嫌いっていうこと。
わかる、わかる。
でなんか私もそのなんか例えばその主人公がいて、そのドジなパートナーがいて、そのドジなパートナーがお化けが出たって騒ぎ始めて、いやそれお化けじゃねえからって話が進む話とかも嫌いなの、はい無知ゆえに騒ぐ人がいてなんかみたいな。
いやそれさ、まあ、無知ゆえに騒ぐやつが嫌いなんでしょそこじゃん、それにイラついてんじゃん。それ
もあるけど、それで話が進むのがムカつくの。なんか展開が仕方なく進む、
そいつがで結果そいつがでかしたみたいな状態になるのがムカつくってことね
いやいや、お手柄みたいになるのがムカつくっていうよりはもっと進め方あるだろうと思う。なんかそのなんか作者が意図してわざとドジ踏ませてるみたいな状態じゃん、それは。
ああ、でもいるじゃんそういう役は、周りの人、
え、
そういう役周りのキャラクターって一人ぐらいいるでしょ。
いや、めっちゃいるじゃん。そんなだから安易にそうしないでほしいの、私は。
いや、必要ないんじゃないの、必要なんじゃないの、あのドラえもんとかの中にさ。
いや、わかるよ、わかるよ。多様性を考えると絶対何人か集まったら何にも話聞いてない人とかいるけど、何にも話聞いてない人は事件持ち込まないのよ。だって何にも話聞いてないからいいの、それはそれでいいの。一緒にそのパーティーの中にいてもいいんだけど、トラブル持ち込むなって思っちゃう。
もうだから無知な人にイラついてるだけじゃん、それも。
違う、
好き嫌いの好みっていうかさ。
いや、その人のせいで話の展開が進むっていうのがちょっとずるいなって思っちゃうの。
まあまあね、
そう
実際の人生でそんなやついねえよってこと。
そうそうそうそうそうそう。
ああ、確かにそこまでの、ま、でもいるんじゃない、うちらの周りにいないだけで
本当は。
そのドジで話進んじゃってる人がいるんじゃないの、知らんけど。
いや、いてもさ、そのなんていうの、名探偵の横にはドジが必ずいるみたいな、やだ。
名探偵の手を煩わせんなみたいなね、そういうこと。ドジが、
うん、手を煩わせんなっていうか、なうまく説明できないけど
どっちでもいいんだけどさ
待って、これはちょっと今後整理できたら、
ちょっと消すかねパターンがあるってことだよね。
そう、でもそのパターンじゃ全くないから話が早くて大好きってこと。
うん、
うん、あのボーンズみたいな天才ばっか出てくるからすっげえ話早いみたいな、
あ
の
あーボーンズもハマってましたよね、
ドラマね。うん、ちょっとボーンズもね、終わってほしくて最終シーズン見てないんだけど、
あー、
だから私の中ではまだ
惜しいね。
そうそうそう、終わってないの、まだボーンズは。もうなんか そのおバカちゃんで話が進むのであれば全員トンチンカンなことで言ってほしいの、はい、言ったらあのフレンズみたいにもうみんなトンチンカンみたいな あれは大好き。ああいうこと。
なるほどね、
うん、
はい、
はい、以上でございます。